にちは、スヌープのミキコです。変な声出た。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第790回、いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのミキコと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていない2人組で楽曲制作をしないCD の販売と音源の配信をしながらライブもしていない、そんなスヌープのボーカル私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は久しぶりに木曜日、7月1日の木曜日、時間にして夜、もうこの時間ですか、8時46分42、43、44秒といったところでございます。もうすっかり梅雨来んのか来へんのか言ってたけど、どっぷり来まして梅雨でございまして、雨が降っておりますね。7月になりましたよ。あれ、オリンピックっていつ始まるんやったっけ。もうここまで来てやめるって言わへんやな、多分。こんだけやめた方がええのに言うててもどうなん、分からへんけど、チケットとかさ、観客数を減すとかさ、なんかうまいこと進んでんの。私もちろん申し込みもしてなければ、ボランティアに参加をすることも表明してなければ、全く関わってはいないんですけれども、単純にパラリンピックのゴールボールを応援しているので、そこはちょっと見に行きたかったな、応募したかったなっていう思いはあったんですけれども、みんなこの当たってる人で東京近郊じゃない人、宿取ってこなあかんような人とかって、早せんとね、早せんと言うたってもうお仕事休むとか、そういうレベルの人じゃない人がみんなチケット買ってんの。もう自営業、社長さん好きなように動ける、ちょっとオリンピック行ってくるわ言うたら行けるぐらいの人たちの娯楽なのかい。アスリートの祭典と言われながらコロナンピックが始まっておりまして、あっちこっちで陽性が出ていたり、陽性の人が大阪では逃げ出したり捕まったりなあ、全裸の人があっちこっちを歩きなんか札幌でクマが出た後は裸の人が出て、この間も神奈川では鉄パイプを振り回し、穏やかに暮らせんか。まだ私はワクチンの予約も取れず、接種券を握りしめて予約のサイトをキャンセル待ちを待っている状態なんですけれども、これ持ってたら絶対打てんのかな、いつまでもやってくれんのかな。はあ、ということで今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第790回、始まり始まり。今日はずっと曇りやって、横浜なんですけれども、私今室温が 25.2 度、湿度 73% となっております。まあ外にお洗濯物を干すぐらいの天気ではなくて、もういつ降るいつ降る言うてて、2時から降ります言うて、2時になってみたら3時から降ります言うてみたりで、ママに送りたいものがまたいっぱい溜まったので段ボールに詰めて郵便局に、明日はものすごい雨マークやったから今日中にと思って、で2時から降るっちゅうから2時前にちょっと郵便局まで行っとこうと思って、でなんじゃかんじゃ準備してたら2時近くなってきて、あやばいやばい、もう降るんちゃんってパッて外見たらまだ降ってへんなと思って、サイト見たら3時ぐらいから降り始めますってなって、あ伸びてるやんって思ってて、結局そっから濡れずに、一応折りたたみ持ってお買い物もあるしと思って郵便局行って、お買い物行って、むっしゃ暑い中小1時間歩いて帰ってくるぐらいにポツポツってなって、 傘さしてる人まだ誰もおらへんかな、でも今から降るんかなぐらいの感じで、そっからザーッと今降ってきて涼しくはなって、窓も開けんでも25度、涼しい。今私長袖着てるもん。ほんまや、なんで長袖着てんねやろ半袖でええやん。お気に入りの冬の長袖を羽織っております。下はパンイチやねんけど上だけ長袖を羽織っております。ということで、私にまた荒井麦さんがお返事をメールをくださいました。先週お願いした格安スマホって何っていう件なんですけど、あ、そうか、そういうやり方もあんのかと。大手3社から離れるっていうね。正直電話機能はなくてもいい、あのママと喋れさえすればいいし、まあでも最低限の連絡先を伝えないといけないところには電話持ってないんですっていうのも、あ、そうしたらでも LINE でつながろうとかいうことになるのかな。もうめんどくさいねんけど、まあでもね、あのいっぱい私に分かるように書いてくださってるんやと思うんです。こういう方法もあるし、こういう方法も取ってるし、こういう方法を取ってる人もおるしとかっていうのを書いてくださったんですけど、まだまだ私にはハードルが高くって分からへんの。何を、あ、そういう風にすればいいのねっていうのがもうね分からへんので、まあまだまだな、これから先のことやし、ママと一緒にと思ってるから、私がこれだけ分からへんし、ママも分からへんし、ママは多分私の言いなりになることになると思うから、とにかく安く最低限のことができるっていう端末を手に入れて差し上げたいので、 Wi-Fi 環境がないから、そこを Wi-Fi 環境のあるタブレットにしてしまうのか、ちょっと大きめのな、遊べるぐらいのタブレットにしてしまうのか、携帯電話を携帯しない人やから大事に綺麗になんかふわふわのタオルとかの上に置いたりして、それは熱くなりませんっていうぐらい、なんか綺麗に綺麗に使った反応なので、持ち歩いたり、でもカメラ機能とかを楽しくカシャカシャ写真撮って、こんなんがあったよこんなんがあったよって送り合いっことかしだしたら持ち歩くようになるのかな。何をどうするのが一番やろうなっていうのが、まあでもこれからもどんどん調べていきたいと思うんですけれども、とにかく私をもうね80のおばあちゃんやと思ってください。でガラケーをパカパカを持ってると思ってください。で iPhoneとかいうのに変えたいんよ。つむつむとか LINE とかができたらいいなと思っていて、写真撮れたらいいなぐらいな感じ。まあでも機種はうまいんだけど、で格安スマホって何っていうことやね。もう存在なんやろな、何が分かってへんやろ、何が分かってへんのかも分かってへんぐらい、そのなん、格安スマホがあるんやったらみんなそれにしたらいいのに、してない人がおるっていうことは何かそのメリットデメリットがあるんでしょ。普通に、ソフトバンクで今まで通り電話番号で契約、電話番号、電話とか関係あるのか分からないけど、なんていうの、 iPhone 買いますって言ってソフトバンクで言うのと格安スマホに行くのとで、メリットはその使えるギガ数とか速度が落ちるとかそういうことなのかな。定義っていうか、そのだからカッコン灯で言うと普通のカッコン灯と万両処方のやつがあって、万両処方のやつがあんねやったら普通のもっとカッコンが少なく入ってるやついらんやん、なんであんのっていうか、なんで売ってんの、なんで売れんのっていうのが私は理解ができてなくて、その料金のさ、なんよう分からへんの。ほんまにごめん、せっかく丁寧にメール送ってくれたライムギさんにも特にごめんやけど、ほんまに分かってなくって、メリットもデメリットも。なのであのもうちょっとアホに言うみたいに教えていただける方いらっしゃったら、もう iPod Touch とモバイル Wi-Fi だけで、あとはもうそのガラケーをママと電話してメールしてっていうのだけで使ってる感じなので、申し訳ないけれどもアホに物言うみたいな感じで教えてもらえたらなって、大まかに言うとこういう感じっていう入り口をね教えていただけるとまあでももうちょっと自分でも自力でもサイトを見ていろいろ調べたりとかするわ、いやするもっとする、もっと勉強して頑張りますけれども、あのね、先輩方に教えていただけることがあったらいいなって、その ソフトバンクショップにはヤフーモバイルがなんかガチャンしてついてるってことはそっちが格安スマホっていうことなんかなとか、ルックスでな、店構えでなんとなく思ったりもすんねんけど、いやほんまにごめん、よう分かってないのよ。なら、まあまあ、まだまだワクチンも打てなければ神戸に帰れる見込みも立ってないので、ただあの知識を入れておきたいの、勉強しておきたいの。なのでこういうサイトがあるよっていうのを教えてくれるもよし他力本願他力本願で思い出した、あのね、 iPod Touch ちゃんがちょっと膨らんできてて、あーこれは膨らんできてるなってうすうす思っててん、もうしばらくでなんとかせんだなと思っててんけど、もうホームボタンが陥没するぐらい、ホームボタンが陥没してるんじゃなくて周りが膨らんできてて、あの一番側が浮いてるからホームボタンがこう下の方に行っちゃってんねん。で側のガラス面よりも下に行くもんやから、ホームボタンを押したらスライドしてガラス面の下にこうキュッて行ってまいそうになって、おーちょっとホームボタン帰ってきてっていうぐらいふわふわになってしまったので、まあ、バッテリーの持ちももうほんまに1時間持たへんぐらい、1時間は持つかな、思いっきりゲームして1時間半は持たへんぐらいやねんけど、つないとかんとあかんぐらいになってんねんけど、これはあかんと。で iPod Touch バッテリー膨らみとかいうので検索して、まああの Apple 持っていったら全部消されるやん、でなんかないかなと思ってたら、普通の修理してるところ、その iPhone 修理とかやってるところやと、まあまあデータは消さんでもバッテリーだけ変えることできますよっていうところがまあまああったのよ。で1万6000なんぼっていうのがあって、アップルと同じぐらいこんなするかと思って、だいたい9000円、1万円ぐらいやったらなーって思ってて、1万6200円か400円か800円か忘れたけど、それぐらいやってパッて見たとこが、それやったらまあ昼ぐらいまでに持っていったら今日中にお渡しみたいなこと書いててんけど、ああそれ1日で帰ってくるんや、でも電池変わるだけやしなと思って他のとこ探してみようと思ったら、有楽町のお店に8800円で、税込み8800円で1時間でできますっていうのがあって、ちゃんとしたバッテリーを使うっていうところで、サイトとかもえらいしっかりしてるけど、なんか清潔感があって丁寧感があって、ここやったらいいかもと思って、どれぐらいぶりやろな、有楽町に私行ってきましたの。まあ久しぶりに行ってみたら、まああのそのお店の人、お兄ちゃんちょっとぶっきらぼうな感じやったけれども、でもお願いしますこの子大切なんですって言ったら、まあまあこういう感じでデータは消えへんけど、万が一今までの実績で消えたことはないけど、万が一消えても衝動にあの何も言わんといてねっていう、そのお約束だけポンポンポンポンってして、あ大丈夫ですありがとうございますお願いしますって言って、じゃあまあ1時間後ぐらいに戻ってきてくれたらって言ったから、ほんまに1時間でやってくれはるんやと思って、飛び込みで行ってんで予約もなしに行ったのにしてくれはって、予約があったら予約優先らしいんだけど、で1時間どうしようと思って、まあ散歩でもするかと思って有楽町出てちょっと歩いたら、もうエルメス、ボッテガ、ベネタ、ジョルジオ、アルマーニ、ドーンってもうビル一棟全部エルメスとか全部ボッテガとか、そんなんがわーってやって、すっげー東京って思って、私近くに住んでるはずやねんけどなと思いながら、うわーザッツ東京すごいと思ったら、あれここって銀座って思って、私未だに分かってへんかってんけど、もう銀座やんな、これ私ポッドキャストサミットで来たあのアップルストアでインスタライブとかさせてもらったやんか、うわ懐かしいと思って、で山の楽器でここでオーディション受けたなって、うわ銀座や三越とか思って、まあもうほんまにおのぼりさんでリュックショってコアのバンドティーとか着てんねんけど、もううわ東京や、うわ東京や、どうしよう、じゃあこっから1時間やからこの道をまっすぐ30分歩いて電して帰ってくるとかにしようかな、どっかで曲がりたいってなったら曲がってもいいけど、とにかくまっすぐ30分と思ってずっと歩いていて、うわすごい、うわすごい、うわすごい東京と思って歩いてたんやんか。でもどっち向いて歩いてんのか未だに分かってないねんけど、あこの辺りからちょっとあのその銀座の高い店しかありませんし、店の前全部黒服立てますしみたいなところじゃなくなったなと思って、ナチュラルローソンがあったから、ナチュラルローソンでしか買わらへんクルズのドリンクを買ってと思って、それ買ってチューチュー飲みながら歩いてたら、 歌舞伎座があって、うわ歌舞伎座と思って、もうあれもこれも写真撮りたかってんけれども、タッチちゃん修理に出してるもんやから、あーもう今シャッターが切られへんから、せめて心のシャッターをと思いながら、もうガン見してて、うわすごい歌舞伎座初めて見た、京都のは見たことあるけど、うわ東京のやつやと思って、まだまだまっすぐ行くぞと思ってまっすぐ行ってたら、左斜め前にどえらい建物が出てきて、なんじゃありゃでっかと思って、恐る恐る近づいていったら築地本願寺やったの。それで今他力本願からこれを思い出してんけど、わあ築地本願寺初めて見たと思って、入ってもええかな入ってもええかなと思ったら、3、4人、5、6人かな、とことこ散歩みたいなんで入ってはったから、一礼して入って、ものすごいあれ何や、大蓮和尚何やったっけ、すごい銅像の方になんかいらっしゃいみたいな感じで見下ろされて、お邪魔しますって頭下げてお邪魔させてもらって、まあ大きさとで中にも入らせてもらってんけど、ドワーって椅子があんねんけどね、そこもおっちゃん2人ぐらいとカップル1組ぐらいが座ってるぐらいで、進んではるのか何かな、あのしに来てはるのか分からへんけど、座ってはって、静かでお香の香りがあって、警備員さんとか立ってはんねんけど、なんかねもうその広さと、あれ阿弥陀如来さんかな、綺麗な金色のブワーっていうご本殿があって、もうね吸い込まれるようにちょっとお邪魔しますと思って、あの真正面から見させてもらったの、お香の香りを浴びながら。んで分からへんけれども、とりあえず手合わせて香を垂れるわけですよ。んでパッて顔を上げたら、もうなんやろな分からへんねんけど、ぐわーって泣きそうになって、私はもうなんか浄化されてるのか、日々の悪いことをこう懺悔してるのか、なんか分からへん、言葉には出してへんけれども、うわーって泣きそうになってんけど、 なんかぐっとこらえて、私と家族とその私の周りのみんなが病に侵されず、健康に健やかに笑って過ごせる日々を紡いでいきますように、見守っててください、応援してくださいって言って頭下げて、しばらくじーっとしてたけど、まあほんまにあそこはみんな一回行った方がいいと思うよ。でそこでいただいてきたので、あなたは決して一人じゃない、あなたよりあなたを思う仏様がいますっていう書いてある紙をいただいてきて、私より私のことを思ってくれてるの、親以外にも仏さんも思ってくれてんねやって、それはご先祖さんとかないてはんねやって思ったら、もうそれ見てまた泣きそうになって、もう感極まりまくったけど、もう来てよかったと思って、導いてくれはったんちゃうやろかと思って、30分まっすぐ歩くっていうのを思いついて、浮気もせんとまっすぐ歩いてたどり着いたのが築地本願寺で、でも10分15分おったんかな、張ってみたらもう30分やって、あこれは帰ろうと思って、築地のなんか魚屋さんとかはもうほぼほぼ9割方シャッター閉まってたし、あここは築地なんやっていうか、歩いてこれるんや、初めて来たと思いながら、そこで電して来た道を帰って、またボテガベネタやのエルメスやのを通って、綺麗に直していただいた iPod タッチを携えて帰ってまいりました。行ったことない方はぜひ一度、わからんけれども築地本願寺に行ってじーっと手を合わせてみてください。あのねちょっとマシな人間になれそうな気がしました。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。